そんな美術の時間第10回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、またご無沙汰してしまいました
そうですね、
失礼いたしました。
いえいえいえ、はい、
なぜご無沙汰してしまったかと言いますと、
はい、
私また一つ展覧会をやっておりまして、
はい、
おとつい終わったところなんですけれども
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。手間半の一つ大きいのが終わりまして、はい、やっと一息つけるかなといったところです。
はい、
とはいえまたすぐ次が始まっちゃうんですけどね。
うーん、
はい、で今回の展覧会というのは、
はい、
東京でやっておりまして、
はいはい、
でまあ、東京に1週間ほど滞在したんですけれども、
はい、
東京は我々そんないプロジェクトのメンバーも、まあ、関東の方に何人かおりますし、
うんうん、
あとはその他にもポッドキャストをやっている人たちって結構関東の方にたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね。
そうですね。で、うん、まあその他のポッドキャストをやっている方々と
も、はい、
お会いする機会がありまして、
うんうん、
その方々と飲み会を開いたり
を
してきましたよ。
いいですね。
はい。まあ、で、そのところにいた方々というのが、
はい、
スタジオ本さんのトマト屋さんという方。
はいはい。
この方は、去年、そんないプロジェクトのイベントにも来てくださいましたね。
う
ん、
そうですね。
ですね。その他にも、ハイスピードアップルのリーダーの拓也くんという方。はい。コマシーさんという方。
はい。
と、そして、リンゴを踊るされど並ばずという番組をやっている慶太郎さんという方。
はいはい。
あとですね、いろんな、人気のポッドキャストのアートワークとか、
うんうん、
イラストを描いているゆうまくんという方がいらっしゃるんですけども、
はいはいはい、
この方と一緒に飲んできました。
いいですね。
はい。下平さんもよく知っている方だと思うんですけど。
はい。
はい。
まあで、ご存知です。
ね、そうですね。今初めての方もたくさんいらっしゃったんですけど、
はいはい、
まあ、普段ポッドキャストの方で声を聞いている方々ばかりなので、
うん、
不思議と初めてお会いしますという感じではなく
そうですよね、
なんだろう、よく知っているような感じで、
うん
うん、不思議な感じですね。
前そんないでやったイベントの時に、
はい、
こうちょっと後ろの方でボソボソって話してたらですね、
うんうん、
あ、聞いたことのある声って言われていやそりゃそうなんですけどって思いながら。
そりゃそうですよねねえ、なんか
なん、
ね、インターネットに声をさらしておりますけれども、
はいはい、なので私もそういう方々だったら、あ、聞いたことある声だと思うんですよ
そうなんですよ、そういう人たちばっかりで、あ、うん、聞いたことあるなと思ってで、まあ、ここにいたメンバーもそうなんですけど、
はい、
ポッドキャストをやってる人たちって意外と世代もバラバラで、
うん、
若い人たち、我々30代って言っちゃバラしちゃったけど
いや隠してないので大丈夫です。
隠してないですか。我々30代からまたね、もうちょっとの世代、はい、まあ、そんないプロジェクトだと R40 という番組がありますが、うん、
はいはい、
40代の方々と結構世代も幅広くて、
うん、
ね、普段の生活だったら絶対会わないような方々と不思議なんですけれどもね、はい、はい、趣味の仲間といいますか、
うん、面白いですよね。
面白いですよね。
世代を超えられるっていうのがすごく、う
ん、はい、そうなんですよ。まあそういった趣味が同じ仲間と情報交換などをして、うん、またポッドキャストの方も頑張ろうかなと、はい、気持ちを新たにいたしましたよ
はい
ね、美術の時間もね頑張らない、はい、思いました。
はい、
はい、でただ本業の方の展覧会の方はですね、
うん、はい、
ちょうど雪が降った後で、
うん、
すごく降ったんですね、関東の方はね。
降ったみたいですね。
はいですね。それで高速道路が通行止めになったりして、うんうんうん、作品を送ろうとしたんですけれども、
はい、
荷物が届きませんと言われて、断られまして
、
どうするのって
もう持ち込みですか。
持ち込みですよ。
わ、
すごい大変で、
はい、
なんかよくできたなと
いやすごい重労働だったんじゃないですか。
いや、ね、あいやいや、あの車でね、あなんとか開催できてよかったなという感じです。
あ、
ええ、びっくりしましたよ。
いや、さすがに荷物届きませんっていうのは、
ええ、
もうどうしたらいいか分かんなくなりますね。
そうですね。だからいや、もっと早く送ればよかったのかな。いや、でもダメだよな、雪だから、
うんうん、
そうなんですよ。こんなことがあるとは思いませんでした。
はい、
はい、ま、なんとかあの、ね、開催できて、
はい、何よりでした。
何よりです。そういうこともあるんだなと思いましたよ。うんうんうん。という感じでバタバタしておりましたが、
はい、
下平さんはどうですか。雪大変だったんじゃないですか。
私はですね、はい、実はドカ雪の始まりの日ってあったじゃないですか。
ありましたね。
で、あの日に東京に車で往復するっていうのをやってたんですよ。
なぜか。
うん、で金曜の夜にちょっと仙台を出て、で土曜日に帰ってくるっていうのをちょっとやったんですけど、
一番ひどい時じゃないですか。
うん、そうなんです。なので東京に近づくほど雪が降ってるっていう、なので仙台は全く雪というよりも雨の気配すらなかったんですね。
ああ、え、晴れてたっていうか。
そうです、そうです。
降らなくなかった、
はい、もう何も、
おお、
何にもなかったんですよ。
うん、
で、まあ、東京が降ってるっていうのは知ってたんですけど、
はいはい、
まあ、とりあえず行くかと思って、
とりあえず
行ったらですね、東京へ向かえば向かうほど雪が強くなってくるんで、
東北なのに、東北から関東へ行ってるのに、
そうそう、南に向かってるはずなのに、はい、なんか北に行ってるような気がするなっていう。変な体験をしてました。
無事つけたんですか。
あ、そうですね、高速もそんな止まる前なので。
あ、そうですか。
はい、雪が降り始めた日だったので、
うんうんうん、
全然、まあ、確かにトラックはちょっと多かったですけど、
あ、
うん、そんなに、うん、こう混んでるっていうわけでもなく。
あ、そうですか。
はい、ただ雪めんどくせえなと思いながら東京に行きまして
。あ、でも無事でよかった。
はい、まあ、あとはあれですよね、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、ソチ五輪見て。
あ、そうですね。
うん、オリンピック見て興奮して、
うん、
で、まあ、金メダルも取れたしみたいな。
そうですね、はい、今年は男性がすごく頑張ってましたね。
頑張ってましたね。で、なんか今年っていうか、うん、見てた番組にもよるのかもしれないですけど、
はい、
なんかスノーボードの公式競技が増えたなっていうのをちょっと感じてまして。
あ、そうですね、なんかだいたいあれですね、ハーフパイプぐらいだったのがいろいろ増えましたよね、
うんうん、そうですよね、回転とか、
うん、回転とかスキーみたいな、
そうそうそうが増えて、なんかそこで銀メダルを取った女性の、この回転の、はい、やつだったと思うんですけど、
はいはい、
なんとなく見てたら実はライブで、
あ、
銀メダルの取る瞬間見たみたいな。
あ、録画だと思ったらライブだった。
ライブだった。
あ、見ちゃった
っ。見ちゃった。
あ、
なんか面白かったですよ、うん。そのスノーボードの回転競技みたいなの
も。あ、そうですか。
はい。
いや、うん、でも、ね、いっぱい取りましたよね。冬のオリンピックってあんまりメダルが取れない印象だったんですけど。
う
ん、
そうですね、ジャンプとかも今回は、うん、ノーマルヒルもラージヒルもでしたっけ、なんか男性陣が頑張って、
うん、頑張ってましたね。
なんか長野オリンピック以来のメダルだっていう話で、そうそう、
いやー、ね、よかった、
よかったと、
うん、よかったですね。
思ってました。
うん、はい、私もそんな感じで。
雪自体はね、もう仙台もあと歩道にちょっとだけ残ってるかなってぐらいなんですけど、
ああ、
もうなんかまた雪降ってくるらしいですよ。
あ、またですか。
はい、嫌ですね。
あ、こう今週来週っていう感じですか。
そうですね、はい、月末に向けて降るらしいですよ。
あ、そうですか。じゃあまたあれですね、はい、気をつけないといけないですね。
気をつけないと、もう嫌ですね。
はい、じゃあ
そういった
この配信が月末までにできるかわかりませんが、
はい はい、はい、まあ、もしかしたら皆さんあのドカ雪の中で聞いてらっしゃるかもしれないです
ね。そうかもしれませんね。はい、はい、その時は枕の中などで、
はい、
聞いてください。
はい、
はい、ではそろそろ本編に行きたいんですけれども、
はい、
今回はですね、前回モネをやりましたが、そのモネのお友達のルノワールについてお話ししていこうと思います。
はい、
はい、それでは本編に参ります。それでは、
はい、
今回はルノワールについてお話ししていくんですけれども、
はい、
ルノワールさん本名はピエール・オーギュスト・ルノワール、うん、よくオーギュスト・ルノワールと言われますね。
はい、
まあ、絵にはルノワールとサインがいつもしてありますが、うん、この方ですね、生涯で4000点も絵を描いたと言われていて、
ずいぶん描きましたね。
そうですね、いっぱい描く人だったんですね。
うん、
はい、でまずルノワールさんは、
はい、
1841年2月にフランス中南部のリモージュという町で生まれました。
はい、
で前回のモネと比較しますが、モネ1840年生まれなので、うん、
はい、
1年違いですね。
うん、
本当にほぼ同時期にモネとルノワール生まれています。
そうですね。
ですね。で、ルノワールさん7人兄弟の6番目、
うん、
下の方ですね。で、お父さんは洋服の仕立て屋さんで、お母さんはお針子ということで、
うん、
洋服屋さんだったんですね。
なるほど。
はい、全然絵とは関係ないです。
うん、
で、まあ、仕事の関係だと思うんですけれども、
はい、
ルノワールが3歳の時に一家でパリに移住して、あのルーブル美術館の近くに、なので都会育ちですね。
そうですね、
はい、
都会っ子だ。
都会っ子なんですよでこの方幼い頃から絵も上手かったんですが、
はい、
美声だったんだそうです。
声が良かったと。
声がいい声してたんだそうですよ。
なるほど。
それでルノワールは9歳頃の時に、
はい、
作曲家のシャルル・グノーという人が、うん、はい、指導している教会の聖歌隊に入りまして、
うんうん、
このグノーという人から声楽を学びます。
はい、
なんかこれだけ聞いてると音楽家の生涯に
すごいですね、
聞こえるんですけどルノワールなんですけどね。
はい、
はい、でこのグノーっていう人、音楽が少し詳しい人は名前だけでも知っているかもしれませんが、
う
ん、
そうですね、はい、
あのバッハの曲にアベマリアをかぶせた曲が一番有名だと思うんですけど、
はい、
アーベマリアってやつですね。
はい、
まあ、よくあの、ね、CM とかでも使われていると思いますが、うん、あのグノーのアベマリアと呼ばれますが、あの曲を作曲した人ですね。はい、はい、非常に有名な作曲家に、ね、見染められて、
ね、
羨ましいですよ、
うん、
ルノワールさん。
よっぽど声が良かったんでしょうね。
ですよね、うん、でこのルノワールさんの歌手としての才能を非常に高く評価したグノーは、ルノワールのお父さんとお母さんにぜひ、はい、オペラ座の合唱団に入ってくれと提案したんですけれども、
はいはいはい、
同時期にお父さんの知人の方から、
はい、
食器工場といいますか、
はいはい、
磁器の工場で絵付けの職人さんを募集しています。
なるほど
そういうお誘いがありまして
うん、うん、
でルノワール自身も絵を描きたいというふうに希望したために、グノーの提案を断って聖歌隊も辞めて磁器の工場で下働きをします。
なるほど。
なんてもったいない。
もったいない。もったいないというかこれでですよね、オペラ座の合唱団に入ってたらまた全く違う人生ですよね。
ですよね。もしかしたら歌手としてのルノワールの人生があったかもしれないんですよ
どっちが幸せだったんでしょうか
ね。すごい気になりますよねこれ、こんな小さい時にこんな出会いをしていたんですね。
ね、 人生の分岐点が早すぎます、
うん、早すぎますよそう、それが13歳でなんと、うん、はい、磁器の工場に入って、あの磁器の絵付けの職人の見習いとなりました。
はい、
ただこの頃は産業革命真っ只中で、うん、この器の工場も機械化の影響が甚だしくて、うん、なんとルノワールさん、せっかく聖歌隊も辞めて就職したんですけれども、
はい、
4年後に1858年にこの仕事を失うことになりまして、
じゃあオペラ座に行ってた方が
で、と思うんですけれどもここでルノワールは画家を目指します。
はい、
1862年また4年後ですね、
はい、
エコール・デ・ボザールという、こちらパリにある美術学校に入学します。
うんうん、
私これ実は見学に行ったことあるんですけど、
はい、
ルーブル美術館の近くのセーヌ川を渡った対岸のところに美術学校が今でもあるんですね。はい、
へー、
多分ここのことだと思うんですけれども、
はい、
ここでルノワールは絵を勉強したんですね。はい、でそれと同時期にですね、シャルル・グレールさんという方のアトリエに弟子として入って、うん、ここでも絵を勉強しています。でこの同時期に実はモネもこのシャルル・グレールさんのアトリエで弟子として働いているので、
あ、
ここでつながるわけですね。
なるほど、はい
はい、で他にもモネとか、あとシスレーという方もですね、うん、印象派の後の印象派の画家ですけれども、
はい、
この方々と知り合っています。で、まあ、絵を勉強し始めて2年後ですね、1864年には、うん、前回モネのところでも話しましたがサロン・ド・パリという、
はい、
パリを代表する伝統的な公募展ですね、
うんうん、
絵の公募展、こちらに踊るエスメラルダという作品を出品して初入選を果たしています。はい、ね、なのでルノワールも若くしてサロンに入選しているんですね。
入選したということはやっぱり絵の才能もあったってことですよね。
あったんでしょうね。だから音楽の才能もあり絵の才能もあり、
羨ましいですね。
羨ましいですね多才ですねこの方、とても、はい、羨ましいですが、はい、その後また次の年には入選するんですけれども、その次、66年、67年は落選したりとですね、まあ、入選落選を繰り返していたんですね。なので、まあ、割とそのギリギリのラインだったっていうか、すごく飛び抜けてうまいんじゃなくて、まあ、入るか入らないかっていうところのラインだったみたいですね。シャルル・グレールさんのアトリエで一緒になったモネですね。この方と馬があったのが、
うん、
この時代にですね、パリの郊外の水浴場水浴び場っていうんですかね、うんうんうん、ここであのモネと一緒にイーゼルを並べてあの絵を一緒に描いていたりもしますので、はい、すごくですね仲が良かったんですね、
うん、
なのでこの2人が本当に同じ時期に制作したって見られる構図がほとんど一緒の
はいはい、
本に並んで描いたんだなっていうような絵が今でも残っています。うん、ただですね、
はい、
こんな風に勉強していた2人なんですけれども、うん、1870年不仏戦争が勃発しまして、うん、モネの方は海外に逃亡したんですけど、
はい、
ルノワールの方は、軍に召集されまして、あ、兵隊として配属されるわけですね。
はいはい、
ただ途中でこのルノワールさん赤痢にかかりまして、あの次の年にあの除隊してましてあまり戦争には参加していないようですね。
なるほど、あの本当に赤痢だったんですかね。
どうでしょうか、嫌だったのかな、
うん、
大丈夫かわざと
かない
や、でもおかげでそのルノワールは、その頃ですね、
はい、
船も、うん、フランスの方に帰ってきてまして、うん、アルジャントゥイユの方にモネの家があったんですけれども、
はい、
そこを訪ねてまた一緒に絵を描いています、
うん、
でこの頃もほとんどあの同じような場所、なんか草原だったりとかお花畑みたいなところで、
うん、
本当に同じような場所であの絵を描いてるなっていう絵がたくさん残っています、
はい、
そうやってあの親睦を 深めていったルノワールとモネなんですけれども、
はい、
1873年の12月ですね、モネはピサロやシスレ、そしてルノワールたちと一緒に後に印象派と呼ばれるグループ、芸術家、画家、彫刻家、版画家、その他による匿名協会というのを結成します。
はい、
でまたその翌年にはパリのキュビジーヌ大通りで第1回印象派展を開催しました。この辺は前回もお話ししましたね。
はい、
で第1回の印象派展、その方にはルノワールは桟橋という絵とかを含めて7点出品します。
はい、
で第2回印象派展には、人物も含めて15点出品したんですけれども、この人物の、まあ、裸の女性だったんですけれども、
はい、
この絵がですね、まあ、印象派らしい、まあ、点描といいますか、
はい、
原色をふんだんに使った画風で絵を描いたんですけれども、
はい、
この色がですね割と青とか紫とかを使っていたので、
はい、
当時の人々には全然理解されなくて、うん、まるで腐った肉のようですねというふうに酷評されてしまいます。
はい、
はい、ルノワール、
腐った肉
まあそんな風に言われたりしたんですけれども、その次の年にはめげずに大きな作品を第3回印象派展に出品しています。
はい、
これがですね、一番有名な絵だと思うんですけれども、
うん、
ブーランド・ラ・ギャレットという絵を出品しています。これはムーランド・ラ・ギャレット、ちょっと長いですが、検索してみるともしかして見たことがある方がいるかもしれません。この絵はですね非常に大きい絵でして、はい、縦130センチ横170センチぐらいという大きい絵ですね。で、これはダンスホールで踊る若者たち、若い男女を群衆で描いている作品です。
はい、
で描かれている人たちっていうのはルノワールの友人だったりとか、あとは自分を批評してくれているような画商だったりとかっていうお世話になった人たちをたくさん描いているそうです。
はい、
もしかしたらポストカードとかねテレビでちょろっと見たことあるかもしれません。
そうですね。
はい、で現在この絵は、パリのオルセイ美術館に収蔵されていまして、
はい
はい、私もオルセイに行った時は見ましたよ。すごく綺麗な絵でした。
ですね、
うん、なんかパリの華やかな感じがすごく伝わってくるような優しい絵で、うん、はい、人の肌も別に腐った肉のようにはないんですけれどもこのような絵を描いています。
はい、
ただですねやっぱりその酷評されたのが辛かったのか、
はい、
このブーランド・ラ・ギャレットを出品してからしばらく印象派展には出さずに、
うん、
またサロンの方に出品を再開しました。でその次の年に出した、
はい、
シャルパンティエ夫人と子供たちという人物を描いた絵なんですけれども、こちらの作品は非常に絶賛を浴びたようで、
はい、
サロンの方で今度はルノワールは評価されていくんですね。で印象派展は申し訳程度に第7回展に1回出品したものの、印象派展は全部で8回あったんですけれども、
はい、
第4回、5回、6回展と8回展には参加していないので、
うん、
モネも途中でね、出すのやめちゃったんですけれども、ルノワールも同じですね。は
い、飽きちゃったんです
か
ね。
はい、印象派とちょっと距離を置くようになっているんですよ。というのも、この後ルノワールの絵はだんだん変わっていきます。
はい、
ルノワールっていうのは、もう私たちから言うと、もうもろ印象派っていうイメージなんですけれども、
うん、
実はルノワールは印象派の人たちの技法に疑問を抱くようになっていたんですね。
はい、
で印象派の絵っていうのは、まあ、それまでの、まあ、サロンに出品しているような人たちっていうのは写実的にしっかり描くっていう人たちだったんですけれども、はい、まあ、印象派っていうのはどちらかというと風景とかを描いて、
うん、
で光が感じられるように絵の具を割と原色のままキャンバスに置くような感じで、筆のタッチも割と荒々しいような感じの絵を描くんですけれども、うん、だんだんですねそれがやっぱり行き過ぎてしまうというか激しくなっていったようなんですね。うん、でどんどんどんどん抽象的な絵を描くようになっていって、うん、でどんどん人物とかの輪郭がなくなっていったようなんですね。 うん、まあ形がなくて色だけになっていったような、
はい、
そういう感じで、その動きの中でルノワールはなんか絵ってそういうもんじゃないんじゃないかっていうふうにだんだん疑問を抱いていったんですね。だからまあ流れとしては、うん、なんか歴史の流れとしては、新古典主義っていうんですけれども、サロンの人たちが書いていたような古典的な具象を書いていたものから、どんどん印象派のような抽象的な絵を描くようにっていう流れの中で、ルノワールは反発していったようなんですね、うんうん、なんか考え込んじゃったんですかね、
うん、
なのでここら辺でやっぱりモネと決別するというか、今まで一緒に絵を描いてきたモネとはちょっと考えが違うようになっていたようですね、はい、で決定的になったのが、
はい、
1881年にイタリアに旅行しているんですけれども、
はい、
ここでずっと前に美術の時間でやりましたがラファエロさん
はい、
という非常に美しい絵を描くルネサンスの画家がいましたね、うん
はい、
このラファエロの絵画をたくさん見まして、
うん、
でルノワールは非常にラファエロの影響を受けました、
はい、
でラファエロの描く絵ってもう本当にすごい超具象ですね、
うん、
人がもう、まあ、今の言葉で言うと写真を本当に写したかのような人物が本当にリアルに描かれているんですけれども、そのラファエロの絵に非常に影響を受けまして、うん、これ以降に描かれた絵画っていうのは本当に輪郭線もしっかりして、
うん、
印象派らしい華やかな色使いではなくって、もっと絵の具をしっかり混ぜ合わせてちゃんと肌色肌色っていう風に塗ってっていうように、まあ、割と暗い色を使うような感じになっていったんです、
うんはい、
ちょっとルノワールからすると意外だと思うんですけどね、
うん、
という時代がそこから10年ほど続くんですけれども、うん、その後ですね、何がきっかけなのか分かりませんけれども、はい、10年後の1890年代になるとまたルノワール の持つような暖かい色に戻って、はい、女性をたくさん描いています、
うんうん、
裸の女性をまたたくさん描くようになりました、
はい、
この10年の間に何があったのかよく分かりませんが、
はい、
とりあえずとある女性と結婚していますので、
うんうん、
何かあったんだろうな、
あったんでしょうね、
あったんでしょうね、
うん、もしかしたらその女の人に言われたかもしれないですよ、昔の絵の方がいいわって、
私昔の絵の方が好きだったわ
、うん、
言われちゃったんですかね、
言われちゃったかもしれないですね
でもね、本当にそのアリーヌ・シャリゴというさんと結婚するんですけれども、それが1890年なんですね、
はい、
この頃から急に明るい絵が戻っているようなのでなんかあったんでしょうね、
なんかあったんでしょうね、きっと、
そうなんですよねそして、まあ、この頃からルノワールらしいすごくふくよかな裸の女性をたくさん描いています、まあ、ルノワールといえば裸の女性っていうのが、
うん、
思い浮かぶと思うんですけれども、この時代にそういう絵をたくさん描いています、
はい、
ところがですね、
うん、
1898年頃から、リュウマチに今度は悩まされまして、だんだん体が動かなくなっていった、まあ、晩年は車椅子で座ったまま制作を続けたと言われています。これは伝説になってるんですけど、
はい、
手に筆を結びつけて絵を描いたと言われているぐらい、
うんうん、
ずっと絵を描き続けたと言われています。そして1903年には南フランスのカーニュという町に移り住んで、
はい、
その4年後ですね、66歳で、この世を去っていますという印象なんですけれども、
早いですよね。
そうですね、こうどうなんですかね、割とその私の印象としては、
うん
うん、印象派としては、印象派っていうとなんかシャレじゃないですよ、
はい、
すごくルノワールってタッチも荒々しくって、うん、特に後半のこのラフをたくさん描いたという時代なんて本当に ぼんやりしたような明るい色使いの女性がすごく描かれているので、うん、もろ印象派らしいっていうイメージがあったんですけれども、一旦古典の方に傾いたんだなっていうのはすごく今回調べてみて意外でしたね。考え込んじゃった時期があったんですね、
うん
うん、で今回ですね、私、はい、東京に行った時にちょうどモネ展がやっていて、
はい、
モネを見てきたんですけれども、そのモネ展の中で モネとルノワールの絵画が隣同士になっているコーナーがあったんですね。
うん、
はい。で、先ほど歴史を話している中で、
はい、
その隣同士、イーゼルを並べて一緒に絵を描いたっていう風に話しましたけど、
はい、
ま、その絵ではないんですが、割と似たような感じの絵を描いた、絵が、2つ並べて置いてあって、面白い展示だなと思って見てたんですけれども、
はい、
やっぱりね、モネはすごく頭の中で計算して描いてるなっていう印象でした。いろんなものをこう色だけじゃなくて描き分けてるなっていう感じがしたんですね。それに比べてルノワールは、
はい、
感覚だけで描いてるっていうか、あのね、タッチがね、
はい、
全部一緒なんですよ。もう人物も空も割とシャシャシャシャって同じようなタッチで描いてたんですね。たまたまその絵がそうだったのかもしれないんですけど、
いや、もしかしたらだからこその4000点かもしれないですよ。
あ、そうなのかな。ね、なんか
シャシャシャシャシャシャシャって、はい、終わりみたいな。
なんか、ね、そういう感じだったんですよ。もうこんなふわふわした状態で全部書いてあるのかなっていう印象。で、ルノワールのエピソードで、はい、すごく面白いエピソードが残ってるんですけど、
はい、
モネと一緒のシャルル・グレールさんの工房で修行していた時期があったっていうふうにさっき言ったんですけれども、はい、この修行中のルノワールですね、
はい、
お師匠様のグレールさんが絵を描いてる時に、
うん、
君は自分の楽しみのために絵を描いているようだねっていうふうに言われたんですね、
うんうん、
そうするとルノワールが楽しくなかったら絵なんて描きませんよと答えたというふうに言われていまして、我々もちろん作品を作るときは楽しくないといけないと思うんですけど、うんうん、楽しくないこともいっぱいあるんですよ、
はい、
作業的なことだったりとか、うんうん、あとはクライアントに言われて、
うんうん、
どうしてもやらなきゃいけないことだったりとか
、はい
はい、そういうことも、ね、やっぱりあるんですけれども、うん、ルノワールはどちらかというともう自分が楽しんじゃってる、もう楽しめればいいやっていう感じがあったのかなと思いました。
あれですね、きっと奥さんに言われただけじゃなくて、それを思い出したから元の絵に戻ったのかもしれないですね。
あ、そうか、なるほど。その楽しかった時の絵をまた描こうっていう風に戻ったんでしょうかね、
うん、うん、それもあったんじゃないですか。もしかしたら結婚が楽しかったのかもしれないですし。
あ、それは良かったですね
だからね、いろいろ悩んでた絵もみたいな。
あ、そうですね、
結構、うん、そういういろんなきっかけがあったんじゃないかなって想像させてくれますよね。
そうですね、きっとその何です、暗い絵を描いていた10年間っていうのは、うん、まあ、暗い絵だからっていうわけではないけど、きっと悩んでたんだろうな、うんうん、
で多分楽しくなかったんですよ。
ああ、そうか、その暗い絵を描いて、
うん、描いてて、
そうですよね、いくらサロンで入選してもやっぱり楽しくなかったんでしょうかね、
うん、サロンが好む絵を描いていたからっていうのもあるかもしれないですけど、う
ん、そうですね、うん、
自分の楽しみのためじゃないじゃないですか、
うん、結局そうなっちゃいますよね、
うん、結婚がもしかしたらきっかけでやっぱり自分の絵を描こうって思ったのかもしれないなってちょっと思いました。
そうですね、結婚を機にあったんでしょうねで人生とその絵の特徴と照らし合わせると割と合ってくるというか、
はい、
という感じがしますね、
うん
うん、というところで、
はい、
そろそろこのあたりでエンディングに行きたいと思います。
はい、
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
ルノワールなんですけれども、
はい、
お正月の配信でお話しましたが、
うん、
ルノワール展は今やっておりまして、
はい、
箱根のポーラ美術館で開催中です。
はい、
でさらに、本編で紹介しましたがモネ展がですね、うん、上野にある国立西洋美術館 で、やっておりますので、はい、こちらの展覧会ではモネとルノワールの絵を比較してみることができますので、うん、非常に面白い展示となっておりますので、こちらはおすすめです。
はい、
そしてさらに、
はいはい、
今年は印象派イヤーといいますか、うん、もう一つ注目の展覧会がありますので、ご紹介を下平さんお願いします。
はい、オルセイ美術館展、印象派の誕生、描くことの自由。会場は六本木の国立新美術館で、会期は2014年の7月9日水曜日から10月20日月曜日までです。当日券は一般1600円、休館日は毎週火曜日となっておりますのでお気をつけください。
はい、この国立新美術館は、うん、火曜定休なんですよ。
お、
普通美術館月曜定休が多いですよね。
はい、
はい、ここ火曜定休なので、はい、本当にお気をつけください。
お気をつけください。行ったらやってなかったよってことになりかねませんからね。
なりかねませんね。ただ月曜日に行ってもどこもやってないよっていうのがここだけやってるってことになるので
なるほど、
逆に嬉しい美術館ですね。
はい、
はい、でこのオルセイ美術館、
はい、
先ほど本編でも少し出てきましたが、あのルノワールの一番有名な絵画、ムーラン・ドラ・ギャレットが収蔵されている美術館として非常に有名ですね。
うん、
はい、パリにあるんですけれども、
はい、
すっごい新しくて美しい美術館 で、
うん、
で印象的なのが、あの時計の隙間から、
はい、
モンマルトルの丘っていうまた有名な観光地があるんですけれども、はい、そこが見えるという非常に素敵な美術館でした。
お、いいですね、はい、
いいですね。また行きたいですがお金がありませんでこのオルセイ美術館展、この展覧会はですね、はい、まあ、印象派の誕生というところから、
うん、
印象派の父と言われるマネと、
うん、
そして印象派の母と呼ばれているモネ、うん、この2人がメインのようなんですけれども、
はい、
まあ、他にも今回紹介したルノワールやセザンヌやドガといった、うん、まあ、印象派の代表的な画家ですね、
うん、
その他にも近代絵画を代表する作家の絵画がたくさん来るそうです。
うん、
ということなのでこちらもおすすめなんですけれども、
うん、
今年はすごい印象派を固め打ちしてますね
なんでしょう、日本は印象派の押し売りですか、
ね、どうしちゃったんでしょうかね。すごい多いんですよ。
多いですね。
多すぎですよね。そこら中でやってますよ、
うん、印象派
ね、今年、そんなことありましたっけ。
いやー、そこそこばらつきがあったと思いましたけど。
そうですよね、
はい、
今年はどうかしてるんですけれどもでもまあいい機会なのでね、
はい、
この機会を利用して私も印象派についていろいろ見聞を深めていこうと思っています。
はい、
はい、ではまたそれに関連しまして、
はい、
メールもご紹介したいと思いますので下平さんお願いします。
はい、駒太郎さんからいただきました。坂井さん、下平さん、いつも楽しく配置をさせていただいております。さて、遅ればせながら上野の、国立西洋美術館で開催されているモネ展へ行ってまいりました。これまであまり美術鑑賞には縁がなかった私ですが、そんな美術の時間を聞き始めてから少しずつですが興味を覚え、今日思い切って行ってきました。モネ見てきました。有名な睡蓮はやっぱり引き込まれますね。睡蓮そのものというよりも水面の表情っていうのでしょうか、いい感じですね。いつの間にか自分が睡蓮の浮かぶ池の前に立っているような錯覚を覚えるような感じでした。また個人的にはセーヌ川の日没冬が良かったです。これからも配信楽しみにしております。またおすすめの美術館等ありましたら番組で取り上げていただければ幸いです、というお便りでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
私もですね、
はい、
このモネ展の中では、うん、一番このセーヌ川の日没冬という絵が、はい、印象に一番残りました。
うん、
モネが第1回印象派展に出品して、
うん、
その印象派という名付けの元にもなった印象日の出っていう絵があるというふうにお話ししたんですけれども、
はい、
その絵に非常に似ていたんですね。
うん、
で私は遠くから そのセーヌ川の日没を見た時に、はい、あれ有名な絵が来てると思ったんですけど、
うんうん、
ちょっと違う絵だったんですけれども、
はい、
でもすごく構図も似ていて、
うん、
きっと印象日野でもこんなような絵なんだろうなというようなぐらいすごく、夕日が印象的な色で描かれていて、
はい、
はい、綺麗な絵画でしたよ、
うん、
はい、でその壁にはですね、
はい、
モネの夕焼けをテーマにした絵が3つかかっていたんですけれども、どれもすごく引きつけられて美しかったですね、
うん、いいですね、
はい、この夕焼けの絵が3つかかっていたっていうところからも分かるように、
はい、
普通の展覧会だったら年代で分けるのが一般的だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、10代の頃の作品、20代の頃の作品っていう風にですね、晩年は晩年で最後の方のコーナーで、
うん、
まとめるっていうのが通例だと思うんですけれども、この今やっているモネ展に関しては、
はい、
モチーフごとで部屋を分けてありました。
お、
うん、でさらにモネだけじゃなくって、今回紹介したルノワールとか、
うん、
セザンヌとかゴッホとかの絵もそのモネの絵と並べて展示されてるんですよ、
うん、
同じモチーフで。
なるほど。
なので、草原とか緑をモチーフにした絵をテーマにした部屋とか、
うん、はい、
海をテーマにした部屋とかですね、
うんうん、
そういうふうにテーマ展示されていて、
うん、
でその他の印象派の画家とモネの絵画が隣同士に並んでいて、
うんうんうん、もう
あからさまに比較してくださいっていうふうに並んでるんですよ。
なるほど。
それがもうすごい面白かったですね。
面白いですね、
はい、なかなか普段そんな比較するなんてできないので、
はい、
図録2個並べるとかねなかなか興味を持ってやらないとできないので、うんうんうん、
はい、
はい、これはなんか学芸員の方にやられたなと言いますか、
うん、
はい、すごく面白い展覧会でした。
そうですね、テーマ別にっていうのも結局そのモネがあと同じものを違う年代で描いたものもこう比べられるわけじゃないですか。
そうそうそうなんですよ。その夕日の絵が3枚並んでるのも、うん、すごくその若い時に描いた作品、超晩年に描いた作品、うん、またその中間みたいな風に3つ並んでいたので、
はい、
あ、
それも面白いですよね。そ
う、面白かったですね、
うん、
年代バラバラで、
うん、描き方がどう変わったかとかっていうのも見えるわけですよね。
そうなんですよ。だからすごい考えられた展覧会だなと思いましたね、うん。
そうですね、あんまりこう美術が得意じゃない人も楽しめるような展覧会ですね、
はい、本当に楽しかったですね、うん、やっておりますので、
はい
はい、お急ぎください。
はい、
はい、駒太郎さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメールの宛先を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスはart@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。こちらでは、そんないプロジェクトが配信しているポッドキャスト音源、過去の音源もすべてお聞きいただけます。ホームページには、そんない友の会の募集ページなどがございますので、一度覗いてみてください。そしてそんないプロジェクトでは新しく YouTube のチャンネルを始めました。こちらのアカウントはそんない P SONNAIP です。こちらからは、音源の配信やライブ配信などを予定しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。それではですね、次回の美術の時間なんですけれども、
はい、
少し今まで歴史を結構やってきたので、ここらで漢は旧大と言いますか、
うん、はい、
サブカルチャーに焦点を当てて、うん、ちょっと美術が勉強できそうな漫画や小説をちょっと我々紹介してみようじゃないかということで、
うん、
そのあたりお話ししてみたいと思いますので、
はい、
下平さんいっぱいありそうですね。
いやいやいや、
え、
いやいやいや、そんなにないと思いますよ。
あ、そうですか。
はい、
無茶ぶりしましたか、
うん、
私。
いえいえ、考えときます。
はい、じゃあ今回はこのあたりで 終わりにしたいと思います。
はい、
はい、暖かくなってきましたね。少し外に出て美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは坂井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。